皆様こんにちは、シネマアクティフのペップでございます。現在の日時は2021年10月9日の土曜日の時間は23時15分でございます。私の不定期コーナーペップの縁グッドフェローズということで、まあ随分皆様にもご無沙汰というような形になってしまってるんですが、テレフォンショッキング形式でですね、つないでいただいてまして、前回慈しみ深きの主演の遠山優さんと一緒に出ていただいて、まあ割と異例な形で同時出演というような形で出ていただきました迫田光介監督。今回はお一人でお話をじっくりちょっとお伺いしたいなと思っておりまして、迫田監督聞こえますか？
はい、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
すいません、夜遅くに申し訳ないです。
いや、とんでもないです。
ありがとうございます。まずですね、はい、君がいるいたそんな時、迫田監督をご紹介いただいた時点では、はい、1回目の関西の上映っていうのが、まあ、実は終わってしまってまして、でなかなか本編を見る機会をなくしてしまってる状態で、まあ、お話を伺って、はい、てるような形で、まあ、前回は、まあ、遠山さんと迫田監督の映画のその宣伝、まあ、全国をあちこち飛び回られてっていうようなことで、いろんなその苦労話であったりとか、いろんなお話をお伺いしたんですが、今回は私も作品の方もう一回ね、関西の方でも上映ございましたので、
はい、
拝見させていただきましたので、まず、君がいるいたそんな時のお話を、はい、いろいろさせていただけたらなと思っておるんですけれども、
はい、
まずですね、すごい細かい話からちょっと重箱の隅をつつくようなですね、話からちょっとお伺いしたいなと思うんですけど、はい、僕が、小学校の時には図書室っていうのはもちろん学校の中にはあったんですけど、
はい、
図書室は図書室であって、別に図書館司書の方がいらっしゃったりとか、図書館の先生っていうのが僕らの時代はいらっしゃらなかったんですよ。で、劇中では図書館の前に営業中っていう札がかかってたと思うんですけど、
はい、
あれって今の図書室というか、あれ普通なんですかね？
普通じゃないです。
あれは作品用のフィクション的なところ。
そうですね、倉庫という図書室の司書、
はい、
司書教授の人がそういうことを面白がってやっているっていう、
そういうことやったんですね。なるほどなるほど、そこからも翔子さんの、まあ、キャラクターみたいなもんが表現されてるっていうことなんですね。
そうですね。
なるほど。
君がいるいたそんな時って小学校が舞台だったりするんですけど、
はい、
教室がまあメインというか、教室がまあメインストリートだとすると、
はい、
図書室とか、まあ、放送室とか出てくるんですけど、まあ、保健室のようなイメージというか、うん、そこに集っていく人たちが、ちょっとはぐれ者じゃないですけど、
うん、
ちょっとその真面目さというか、そういった営業中みたいな札を、
はいはい、
作っちゃうような、うん、そんな感じの、ちょっと外れたような人たちっていう意味があって。
なるほどね。
でそこに慕ってくる子たちもいろいろ問題とか、
うんうんうん
うん、まあ、ついたりとか、ダメな、まあ、そんなにいい子、いい、よく言われるんですけど、この3人、別に全員いい人、単純にいい人っていうわけでもなくて、
はい、
やっぱり、そんなことを嘘ついたり、ごまかしたりとかしてる人たちだったりする、うん、まあ、そういった意味合いがあるかなと思ってますね。
なるほど。まあ、今、お話が出ましたけど、まあ、図書館所の、はい、まあ、翔子さん、はい、それから、まあ、主人公の2人と言っていいですよね、岸本君と加山君という、はい、まあ、小学校、小学生ですよね、が、まあ、はい、主人公のお2人やと思うんですけど、はい、まず驚いたのがですね、パンフレットを今回拝見しまして、
はい、
加山君が女の子やったっていうのが、まずびっくりしたんですけど、本当に、まあもちろんね、今の時代で、そんなジェンダー的な話ね、男の子やからとか女の子やからとかっていうようなことを取り上げて、 ことさら驚くっていうのもちょっと時代的にどうかなというところはもちろんあるんですが、まあ、それにしてもですね、もう見るからに少年だったんで、まあ、本当に驚いたんですけど、監督も実はあのオーディションの時は最初は全然わからなかったっていうことなんですよね。
そうですね、書類選考の時点では性別の欄つけてなかったので、
はいはい、
まあ、劇中で男の子で、うん、実は女の子っていう映画ではなくて、はい、まあ、ただ単に役者さんが女の子だったということではあるんですけど、うんうんうん、3人組みたいなキャラクターが出てくると思うんですけど、
はい、
そのいじってくる3
人組、そうですね、はい、
で実はその3人組は女の子3人組でもいいのかもしれないってちょっと思ったりしてて、
うん、なるほど。
でなので一般オーディションをしたんですけど男女を募集したんですよね、
うん、
なのであの性別も欄もなかったし、うんうん、なのでそこでもっと言うと、まあ、岸本役はフィリピン人と日本人との、
はい、
あのハーフというか、
はい、
人が違うっていうことだったので、
うん、
岸本役はまあ別にしておいて、他の 子役っていうのは、はい、この加山役をとか、こういう人をっていうふうなのは、あえて言わずに、
は
あ
は
あ、あの集めたの。こういうキャラクターでとかっていうのも言わず、
うんうんうんうん、
あのこういう映画があって、こういう。ことなんで来てくださいみたいなことだったの、うん、でそれで坂本いろはちゃんっていうあの入ってきて、
うん、
僕はすごく良かったので、うん、まあ、女の子っていうのは分かったんですけど、
はい、
300人ぐらい見たんですけどすぐこの子がいいっていう加山の場合は、はい、
なるほど。でね、まあ僕も性別的なところで驚いたというのはまあ後の話であって、あの実際に作品を見てる間はまあもちろんそんなことは微塵も感じずに見てたんですけど、まず最初に加山くんがまあ放送してるじゃないですか。非常にこのノイジーな放送が流れてきてですね、あの結構見てる僕からしてもイラッとなるようなぐらいのノイジーさやったんですけど、あそこの演出っていうのは監督はどのような演出をされてああいうような感じになったんですか。やっぱりあのこう見てる側にこうストレスをこうかけるような、もう見るからに鬱陶しいみたいな感じの意図があってこう演出をされたのか、それともそのたまたまそういうような感じになってしまったのか、どういう感じなんですかね。
まああの空回りしている放送委員の子っていう設定なので、
はいはい、
もうそういう暑苦しいというか、
うん、
分だけに酔っているような感じの学校放送を、うんうんうん、テンション高くやってもらうってことは、うん、でやってもらったんですけど、
はい、
なかなか大変だったとか、テンションを保つのが結構長いんで、あそこ
長いですよね。
実は長いんで、うん、でずっと喋ってもらわなきゃいけないので、
はい、
まあ台本読んでもらいつつって感じで、うん、あの撮りました、ね、
じゃあもうあそこは結構その何回もこうテイク重ねたりとかっていうようなこともあったんですかね。
そうですね、
うん、
まあ、テンションがずっとあのまま何分もっていうのは難しかったんで、
はいはい、じゃあここからここまで、次はここからここまでみたいな感じで、まあ、つないでっていうような形。
そうですね、はい、
なるほど。非常にあの印象的なのが呉市にある学校のこの校舎、
はい、
が非常に印象的だったんです。丸い形の校舎、はいはい、で実はですね、あの僕の地元の、小学校もこういう丸い校舎が実はあったんですね、昔、はい、で その時も神戸では非常に珍しいということだったんですけど、呉でもこういう学校っていうのはやっぱり珍しい。
あの広島県の最後に残った円形校舎、
ね、ああそうなんですね、なるほど。
で実はスーパーのシーンがあったんですけど、スーパーもあそこって3年前ぐらいは円形校舎だったんですけどね。
あ、そうなんですか。
で取り壊された後にスーパーができたところだったりしてて。
あ、そうなんですね。へえ。
今残った元円形校舎のとこでロケして、今最後に残った円形校舎でロケしてみたいな感じ。
あ、そうなんですか、うん、
はい、
なるほど。円形校舎を選ばれた理由って何かあるんですかね、監督の中で。
まあ、クライマックスのシーンが、
はい、
のためにってことだったんですけど、
うん、
ただちょっと円形校舎ってすごい特殊なので、
うん、
あの物語に馴染んでくれるのかなっていうのはちょっと思いながら、
はいはい、
うん、まあ、見た方から、あの、東大のようだねっ って言われたんですよね。
ああ、はいはいはいはい、なるほど。
何かを指し示すというか、
うん、
でこの、まあ、クライマックスシーンも一つそういうようなことがあったりしたので、
はい、
そういう効果になったんだなと思って、
うん、
東大のように指し示すようなことだからここを選んだってわけじゃなく、
はいはい、
お客様からそう言われて、ああそうだったんだみたいな。
実際にその丸い校舎の中で、まあ彼らのその学校生活であったりとか、いろんなこう、まあ出来事が起こるわけなんですけど、まあそんな中でですね、先ほどちょっと監督の方からもお話がありました。まあ3人組の、平たく言えばいじめっ子3人組というふうな言い方ができるかと思うんですが、岸本君に対して、まあフィリピン人やないかみたいなことでいじめるというようなことがありました。まあ子供同士のいさかいの部分を、まあ割とシーンとしては数多く作品の中でもあった方がなのかなと思うんですが、演出するにおいて全然素人から見るとすごい大変やったんちゃうかなと思うんですが、そのあたりの演出どうでした？ご苦労されたこととか、その気を使われたこととかってもちろん終わりやと思うんですが、
まあ、大変は大変だったんですけど、僕こうやってああやってこうやってって言わないんですよ。
はい、
あの芝居をお芝居を作るときに。
それはあの子役であれ、その大人であれっていうことですか？
そうなんですよ、
はい、
結構それって2つの潮流があるらしくって、子役さんを使うときに、
うん、
まあ、動物のように扱う、あの言い方はちょっとあれですけど、
はい、
その直感のような感じっていうのと、
うん、
あともう一つは本当に大人の役者さんと同じように心情を、
はい、
理解して動いてもらうっていうやつがあって、う
ん、はい、
で僕は校舎を選んで大人の役者さんと同じような扱いをしまして、うん、でその3人組ももちろんオーディションで選んだんです、選ばせてもらったんですけど、
はい、
もちろん3人初対面、それぞれ友達ではなかったので、
ですよね、はい、
3人決まった後に集まってもらった時に、まず一番初めやってもらうことは3人であのプールに行ってこいってことです。で3人で親とかじゃなくて3人だけで遊びに行って来てくれっていうことから始めて、
はい、うんうん、
芝居の部分をやるんじゃなくてまず3人で遊びに行って来て少しコミュニケーションを取っていってもらってっていうところから始めて、
で、
まあ、こういう、まあ、シーンは台本は脚本僕書いたんで、
はい、
まあ、そのシーンもあるんですけど、これもこう自分たちがやってみてもらうと、
うん、
私が考えたやり方でやってもらう、
うん、
でそれを話し合いながら、それどういうことなんだろうって言いながら、その3人組の子役の子たちはロケ地が広島県呉市なんですけど、
はい、
来てもらいやすい子たちだったので、東広島とか、まあ、広島、
あ、割と近くは近く、はい、
だったのでリハーサルみたいなことが割とできて、
うん、
じっくりとというかそういうような作業を、
うん、
まあ、考えながらお互いどう思ってるのかとかっていうのを話し合いながら、
うん、
芝居を一緒に作っていったなっていう気がします。
うん、なるほど。あの、うん、まあ大人と同じような感じで、まあ、接していってっていうようなことなんですけど、はい、実際に子供同士の、まあ、いさかいなんで、まあ、取っ組み合いになったりするようなところとかもあるじゃないですか。ああいったところも役者さんにお任せみたいな感じだったんですか、それともこういう感じでやってくれみたいな、こう縦的な感じのこう演出とかもあったんですかね。
あ、それはあんまないですね。シーンをまずやってもらって、
はい、
でそれを修正していって話して、これはこうなんじゃないとか言いながら作っていった。
なるほど。
あ、僕アドリブ絶対許さない監督なんです。
あ、そうなんですね、はい、
うん、だけどそのお芝居作りの思考性っていうのはそういう風に向こう主導なんですよ、
ね、うん、なるほど。
だからそれがそのフィクションっぽくなのか、
うん、
ドキュメンタリーというか、なんか う
ん、
そっちっぽくっていうのは、うん、実はどっちも両立する話なんですよね。内包しているので、
うんうんうん、
例えば僕の世界観っていうか、
はい、
世界をどう見てるかっていうことになってくるんだと思うんですけど、例えば自由ってあるじゃないですか。
自由、
自由って
、はいは
い、で自由っていうのが僕の中では、
うん、
いろんなことが制限されていた中で、
うん、
いろんなことがままならない中で、それでも掴もうとして、はい、ようやく掴めた、これが自由だと思ってるんです。
うんうんうんうん、
なので 構図に何もないことでが自由とかじゃなくて、
はい、
獲得していったほんの少しのことが自由、
うん、
で、
うん、
役者さんへのお芝居の作り方もそうで、もちろん台本があってアドリブを許さない、
はい、
けどその中には自由があるっていうか、
うんうん、あ、なるほどなるほど、そういうことですね、はいはいはいはい、
役者さんが自ら獲得したということにしたかったんですよ、
うん、
あの、うんうんうんうん、そこら辺が僕のやり方なのですごく難しいんですけど、
なるほど、
言い方説明も難しいんですけど、うん、
はい、
それは大人の役者さんにも子供の役者さんにもそういうふうにしてもらったっていうことがあります、
ね、なるほど。印象的なシーンといいますか、印象的な役者さんとして、まあ、広島では多分知らない人はいない横山裕二さん、
はい、
まあ、ラジオスターであり映画監督であり役者でありというような非常に、まあ、マルチで活躍されている方なんですけど、まあ、あのパンフレットの方にも、まあ、監督と以前お仕事をされたことがきっかけで、まあ、今回出ていただいたというような流れだというのは、あの拝読したんですが、実際に横山さんが、まあ、来られてと撮られてどうですか、その役者横山裕二というのは監督のイメージしてたものとどう違ったりどう一緒だったりされました？
いや、面白かったですね、
うん、
面白かったなと思って、で、まあ、横山さん映画を撮っている人なのも撮ってる人なので、
はい、
愚か者のブルースっていう作品を撮って今編集中だったりするので、
はい、
また公開が決まると思うんですけど、
はい、
まあ、それはまあ置いといたとしても、あ、すいません、なんか
ちょっと
国土が近い緊急車で、
あ、
で、あの、まあ、横山さん、まあ、すごく有名な人で、
はい
はい、まあ、ラジコとかもあるたりとかあるので、今全国的にも有名な人になっちゃった人、
そうですね、あと爆笑問題の太田さんとねすごく仲がいいので、もうしょっちゅう太田さんが名前を出されてるんで、そういう部分で、まあ、皆さんよく名前はご存知だと思うんですけど、
で、横山さんもやっぱりいくつかの映画に出られてたりするんですけど、
はい、
横山裕二役とか妖精役とか、なんかちょっとそのコンセプチュアルな役が多かったように、僕は姿勢に生きる人をこの人が伝えたらどうなるんだろうなっていうふうな思っていて、うん、
はい、
で頼む時も、まあ、横山さんって気づかないだったら成功なんですみたいなことをお願いしたんですけど、はい、あの、まあ、一つ大きな芝居場があって、
はい、
まあ、岸本っていう少年の一人のお父さん役で二人だけの芝居のところがシーンで、はいはい、でそこももう、なんていうか、カットを割らずに、
うん、
2で押すんですけど、
はい、
すごく悩まれてて、僕は本当に OK を出さないし、で、しかも OK を出さないのに、こうしてとは言わないんですよ。
結構、あの、役者としては結構難しいタイプの監督さんということでよろしいですか？
そうです。こうしてっていうのは、言わないというか、その仕草とかそういうのを言わないだけで、
ああ、はい、
父親は、
うん、
まあ、どういうふうなことを思って、どういうような感じの人なんだろうっていうようなことはすごく何回も話すんですけど、
はい、
です、それによってどういうお芝居になっていくのかは、もう役者さんがやっていくことなんで、うん、
なるほどなるほど、
それをずっとやり続ける作業だったんですけど、はい、こんなに頭使ったのは初めてみたいなことはおっしゃってました、
ね。ああ、そうなんですね。
父親って正しいことを言わなきゃいけないのか、
うん、
っていうことだったんです。
ああ、なるほど。
を持って確かめれるのかっていうことだった、
うんうんうんうん、
この映画はその師匠の将校役の子もそうですけど、はい、まあ、先生っていうまあ立場でもあったりするんですけど、はい、絶対的に正しいのかっていうことなわけで、そうじゃないよね、はい、人はみたいなところの中で伝えなきゃいけないこと、自分の子供に息子に言わなきゃいけないことっていうことをどういうのかみたいなことをずっと横山さんと話しながら、
うんうん、
あのシーンは実は作っていて、
なるほど、
この辺はすごく微妙な、うん、芝居になってくるんですけど、
うん、
そこら辺のタッチとかはすごく悩んでもらって、
うん、
で僕はずっと見て、
はい、
っていう感じだったんです、ね、
結果として出来上がったものはもう監督が OK というかこう求めていたものに最終的にはなったっていうことですよね。
そうですね、すべて OK シーンはそうです。
うん、なるほど。横山さんの役っていうのは岸本くんのお父さんなんですけど、どこかこう僕が見ててもいわゆるお父さんっていう感じがしなかったんですよね。
あ、それが嬉しいですね。
あ、そうですか。
いわゆるお父さんって何なんだろうっていう話なんです。
まあまあもちろんね、すごいまあぼんやりした話にはなるんですけど、そのお父さんっぽいお父さんじゃ全然なかったっていうのはすごく感じてて、そういうなんか居心地の悪さみたいなところを、僕は見ててその画面からすごく感じたんです。でしかもその役を演じられてるのがすごく達者な横山さんが、まあ、それを演じられてるっていうところがアンバランスやし、なんかこう魅力的な感じになってたなと僕はね、まあ、まあ本当に見てるだけなんで何もあれなんですけど、そういうふうになんか思いながら見てて、ちょっとなんか異物感があるけど何とも言えんこう父親らしくないけどやっぱり父親よなっていうような感じをすごい感じたりしましたね。
いや嬉しいです。そういうことを狙って撮ってるので。
あ、なるほど。
お父さんっていうよりもまずに人間ってそんなね一辺倒じゃなかった、
うん、そうですね、
うん、お父さんの面があったりその人の面があったりする、はい、そういうところを狙って撮っていってるので、
はい、
まあ、全ての役者さんをそういう風な感じで撮っていこうっていうのがコンセプトだったんで、うん、
なるほどなるほど。
横山さんの演じる お父さん役っていうのは そこはすごい象徴的な感じなの
か、うん、そうですよね、うん、そう、それはすごくなんか象徴的やなっていうのは見てて僕も、はい、感じたりはしてました。
なのでそんなにすごくたくさん出てくるわけではないんですけど、まあどの役者さんも実はそんなに、うん、この3人はすごく出てくるんですけど、
そうですね、
校長先生の坂田さん、正信さんとか、はい、この岸本の父親とか、うん、まあ、お母さんとかって、
はい、
でもそれでもすごく記憶に残るような感
じ。そうですね、確かに。
それは多分そういうふうな人間性ということをちゃんと出すように、うん、お芝居してくださったからなのかなと、うん、
あ、なるほどね、はい。いや、まあ、まさに監督の今お話を聞いてて改めてやっぱり、ああ、やっぱりそういう感じやったんよなとかって思いながら、今僕も思い出しながらお話をさせていただいてるんですけど、あとね、ちょっと、気になったのが、担任の先生がいらっしゃると思うんですけど、
はい、
担任の先生が何回かクラスの中でこうショットをこう抜かれるところがあるんですけど、僕が見てる限りでは生徒の方全然向いてないなっていうのをすごく感じたんです。実際に目線を先生が生徒の方にくれるようなシーンもほとんどなかったかなというふうに思うんですけど、あそこはやはりその象徴としてのこの先生の生徒とのこう関係性みたいなのをやっぱり演出の中に入れられてるとかっていうのはあったんですかね。
沖原一生さんっていう役者さんですけど、はい、見た方からはすごく沖原さん良かったと言われるんですけど、まあ、設定が、まあ、もちろんあって、
はいはいはい、
その彼の
そうですよね、
まあ、初めすごく熱血的だったけどうまくいかなくて、うん、みたいな状況の人にしていたんですよ、ね、
はいはい、
その情熱的だったけどうまくいかないからもうちょっと諦めなくなっちゃってるよね、うん、みたいな、こういう先生は果たしているのかっていうのは、まあ、取材の上で いたりするっていうのがあったりして、はい
はい、うん、
それを経た人が校長先生役の坂田正信なんです。
なるほど、なるほど。
そういうことを経ないと校長先生までにはいかないんじゃないかなっていうのはちょっと思ったり、
うんうんうん、いやすごくね、なんかまあ本編を見てて明らかにこう生徒の方向いてないっていうのがすごくまあ気になりながらこう見ていたところがあったので、まあまあもちろんその設定は細かくねあるのはもちろんあるんだろうなと思いながら、でもちょっと気になったので、はい、お伺いをしてみたところなんですけど、ではここからはですね、まあ監督、迫田監督が映画監督になられる、まあ、経緯であったりとか、
はい、
実際に映画監督としてまあ今映画を撮られていらっしゃるんですけども、そうなるまでのお話っていうのをちょっとお伺いしたいなと思うんですけど、前回ですね、はい、遠山さんと一緒に出ていただいた時にお話を伺ったんですが、映画監督になるつもりは、はい、 なかったっていうようなお話を前回聞いたと思うんですが、
はい、
そのあたりのところからちょっとスタートしたいんですが、映画監督になるつもりは終わりではなかったけれども、はい、映像作品を作るということにおいてはやりたいっていうふうに思われてたってことですか？
いや、そういうわけじゃなくて、
はい、
映画がまあすごく好きになってみる、どうやって作ってるんだろうなっていう感じだったんです、うん、
あ、映画自体を見ることから、じゃあこれを見てるこの好きな映画とかはどうやって作られてんのかっていう疑問からスタートして、
僕は映画監督に足りうるすごいアイデンティティっていうか、すごい才能があるから表現したいとかじゃなくて、
うんうんうん、
映画ってどうやって、僕はすごい好きな映画とかがあったりして、
はい、
で映画ってどうやって作られていくもんなんだろうかっていうところから入って、うんうん、
なるほど。
でそれで学校にみたいな流れだった
んです。あ、そういうことなんですね。具体的にその好きな映画、はい、これ見てこうどうやって作ってるんやろうって思われた作品って具体的に教えていただけたりとかしますか？
古前智之監督のマブダチっていう作品があって、
はい、
それを下北沢の当時あった単館系の映画館があって、
はい、
そこで見たんですよね、
うん、
でその時すごく衝撃的に良かったっていう感じですかね、
はい、
その時期結構その僕が好きな映画が多くて、
はい、
ナビの恋とか、
はいはいはいはい、
ジョゼトラ、
はいはい、
ジョゼとか阿部久間周りとか、
はい、
まあ、その時期だったんですよね、
うん、
で、まあ、ハッシュとか、うん、ね、だからそういう面白いと思った映画が作られていたっていうか、その後作られてないってわけではないんですけど、僕はすごく、うん、まあ、作品群が生まれてた時期だったんですよね。
はいはい、で実際にその学ばれていく中で、まあ、本来の目的というか当初の目的は、あ、こんな風に作ってんねやっていうことで終わりでもよかったわけですよね、
うん、そうですね。でもそんぐらいだと何もわかんない。
ああ、そういうことか。なるほど。
で結局その何も教えてくれないんですよね。あのすごく平たく言うと、
はい、
あの作れ作れってことなんですよね、
はいはい、
自分なりに作れってことなんで、はい、あ、そういうことだったんだみたいな。
なるほど。
っていうのが初めだったんですね。まあそれからまあ各骨折があるんですけど、
はい、そこがまあスタートラインになったと。
はい。
で実際にあの作品をこう作られて、まあ、今回長編としては、まあ、君がいるいたそんな時が初めての長編作品ということになると思うんですけど、はい、まあ、それまでに短編の作品を、
はい、
まあ、何作か撮られてるっていう流れになると思うんですけど、それは、
はい、
あの先ほどお伺いしたようなとにかく作れ作れの中でこう作っていったものがだんだんこう自分の創作意欲がそこからまたこう加速していったみたいなところもあるんですか？
僕はその映画学校にまあ入って、
はい、
まあ、脚本審査とかいろいろあった中で、まあ、監督にな、まあ、実習制作みたいな感じで、
はい、
もうその監督になって短編映画とか撮ったりしてたんですけど、
はい、
でそれが、まあ、あの割とこう海外含めて映画祭にバーッと行ってですね、
はい、
でまあ、ノリノリだったわけですよ、
うんうん、
でで僕はもう映画監督になりたいってやっぱ思ったんですよね、
はいはい、
でそしてこの流れで長編撮ろうと思って、まあ、脚本を書くんですけど、
はい、
まあ、初めて長編の脚本だったので2年くらいかかったんですよね、第1稿を上げるのに、
はいはい、
でそれで動いたんですけどうまくいかなくて、
うん、
でうつ病になってしまうんですけど、
はいはい、
でその時に初めはそういう風な感じでやろうと思ってたのに映画監督になりたいと思っちゃったんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
で、映画監督という存在になりたいと思ってしまった。
うん。
で、だけど、いい映画を撮る人が映画監督になるだけで、これこそ映画監督という像が、
うん、
あったとしても、別にそれって実は何の想像上だったりして、誰かが映画を撮るからその人が映画監督なだけで、
はい、
あの映画監督っぽくなんてないんですよ。
ああ、はいはい。
僕は思っていて、
はい、
よく映画監督とかやってると言われたりするんですけど、聞かれて、映画
っ
ぽいさみたいな。でも実はそうじゃなくて、僕が映画を撮る、
うん、
でそうなったら映画監督だっていう風になるっていうことを、その病気の時にすごい考えたんです、
はいはい。
映画監督になりたいんじゃなくて、いい映画を撮るっ ていうことに思えなかったんだろうと。で、僕はその鬱になってしまった時に、僕もうあらゆる面で才能がないと僕自分に思って、で決めたんです。もっと言うと映画館という才能はないっていうふうに決めたんです。あるかないか、実際あるかないか置いといてますけど、僕の中ではないって決めたんです。
あ、自分の中ではっていうことですね。はい。
で、そこが結構ターニングポイントだったりしていて、うん、で、まあ、ちょっと家で来た時に、
はい、
父の愛人っていう映画を撮ることにしたんですけど、
はいはい
はい、それはもう完全に自主映画で、
うん、
で、その時に上映会すら開くことも決めないと、映画祭に応募することもしない、することは決めてなくて、ただいい映画を撮りたいっていう、
はいはいはい、
まあ、のような発想というかモチベーションで作ることにしたんですよ、うん、
なるほど。
で、その時に、まあ、浅岡めぐみさんっていう方に出てもらったりしたんですけど、
はいはい、
その方にももうお手紙で書いてオファーしたんですけど、そこにもはっきりとちゃんと書いてです、
うん、
あの上映会とかも映画祭に応募することとかも決めてないと、
はい、
ただ、まあ、こういう経験があっていい映画を撮りたいと思っていて、うん、あの出てくれませんかみたいなことをやったわけです、
うん、
で、まあ、父の愛人っていうのを撮った、
はい、
で撮ったんですけど、そこに僕その映画学校に卒業した後に俳優を育てるコース、映画監督さんが俳優を育てるワークショップみたいなコースがあって、それの助手にいろいろついてたんですよ、
はい、はいはい
はい、いろんな映画監督の助手をしてたんですけど、
はい、
その中の一人の監督さん、まあ、五十嵐翔監督っていう、
はい、
あの地雷を踏んだなとか、
はいはい、ま
あ、長州とかで有名な監督さんなんですけど、
はい、
まあ、僕は鬱になった。でそれをどっかでお聞きになって僕に電話をくださって、
お、はい、
で留守電に、大丈夫かみたいな、
うん、
僕鬱なんだんで、電話出れなくて、
はい、
でそれが1ヶ月に1回ずっと1年半ぐらいずっとかけてくれたんですよね。僕は出れなくて、
はい、
で1年半ぐらい経った時に父の愛人っていう映画をやっぱり撮ってみたい、その野心もなく撮りたいと思うんです、はい、みたいなとこで、
うん、
で、まあ、その後にまあ父の味撮るんですけど、撮って試写会、関係者試写、
はい、
あの出てくれた方向けの試写を開いたんですけど、もちろん五十嵐さん呼んだんですけど、五十嵐さん来れなくて、
はい、
あのご都合があって、
はい、
でお電話していいのができたんで見てほしいんです、 DVD かブルーレイ送るんでとかって言ったら、
はい、
朝本君、あの今日行けなかったのもあるんだけど、モニターじゃなくてスクリーンで見たいんだよね、
うんうんうん、
っていうか、いやそれはまあ劇場で見たいってことだ、まあ、劇場公開目指すってことだったんですね、
はい、
で40分しかない映画だったんで、
はい、
40分どう公開ってっていうこともあったんですけど、
はい、
じゃあどうやってやってこうかって言って、まあ、映画祭出してまあ賞もらって劇場公開したんすること、うん、そこでまあデビューしちゃったんですけどっていう流れがあって、
はい、
でその後に、じゃあ、やっぱ長編撮りたいと思った時に、その、鬱になった時に書いた脚本、
はいはい、
気に入ってた。それが君がいるいたそんな時なんです。
はいはい。
すごく前に書庫を書いた作品なんです。
うん。
十何年ぐらい前に書庫を書いた作品なんですよ。
はい。
そういうような流れで撮っていて、
うん、
野心めいたことはなく、
はい、
撮ったっていうか、いう感じなんです。
イケイケで、まあ、映画監督になりたいと思ってた自分のベクトルがそういう映画をとにかく撮りたい、映画を作るっていうところにこう、はい、シフトが変わっていって、で、まあ、父の愛人ができ、それで、まあ、今回の君がいるいたそんな時に繋がっていったっていうことなんですね。
そうなんですよね。なのでそのさっき言った演出方法、
はい、
役者さん、
はい、
っていうのもやっぱりそういうことなんですよね。なんか僕の世界、僕が作りたいものを撮るっていうより、
うん、
いい映画を撮るっていうこと、
うんうん、なるほど、なるほど、
決着点なので、
うん、
じゃあ僕は才能がないって決めたっていうのはそういうことです、うん、僕は
全て
を決めてやっていくよりもっていうことだったんです。なので僕の映画は見た方にやっぱすごく変わった映画だって言われるんですよ。
はい、
なんか、まあ、自分なりに分析すると、どうだこの映画は、どうだこれはっていう映画ではない。スクリーンがあって座席があって、
うん、
お客様の隣に座るような映画を 撮りたいと思ってるんです、
うんうんうん、
一緒に座るような、
うん、
一緒に感じて、一緒に考えて、一緒に彼らを応援していってみたいな映画になっていると思うんですけど、まあ、僕はそういう思考になったっていうのはそういうことなんです、
うん、
あんまりそういう思考の監督は多分いなくて、
うん、
そのどうだこの俺の才能っていう、
うんうんうん、
映画ではないです
よね、はい、
うん、っていうような思考の監督なのかなと思
います。なるほどね。それでは迫田監督、ペップの縁のですね、次回ちょっと映画関係の方とどなたかつないでいただきたいんですが、どなたかご紹介していただけますでしょうか。
はい、はい、渡辺監督です。渡辺孝明監督、
はい。
土手と夫婦と幽霊という、
はい、
で今公開が始まっていろんなとこはこれから決まっていくのかなっていうところの監督さんです。
じゃあこれからまあ絶賛こう全国に広がっていけばいいなというような感じなんですね。
そうですね。でなんかこの前萩の映画祭、萩、
はい、
山口県萩市であった映画祭で、うん、お知り合いになった監督さんです。
そうなんですね。じゃあそんなにまだお親しくはされてない。
そうですね、下の名前も今探
りちょっと怪しかったですもんね。わかりました。じゃあすいません、ちょっと渡辺監督にちょっとお電話つないでいただいてよろしいでしょうか。
はい、あ、ご無沙汰しております、迫田です。高明さんです
。そうです、高明です。
僕の下の名前わかります。
コウスケ。
ああ、
すごい。
映画の人たちをつなげるみたいなコーナーなんですけど、ご紹介できたらなと思ってまして、ぜひつながさっていただきたいんですけど、まあ、映画のこととかのインタビューの番組とのことなので、もしよかったらいかがでしょうか。
あ、ぜひご紹介させてもらえればこちらも嬉しい。
ありがとうございます。
渡辺監督、はじめまして、ペップと申します。
あ、はじめまして、渡辺です。
よろしくお願いします。すいません、突然このようなお願いをさせていただいてますけれども、ペップの縁グッドフェローズというコーナーなんですが、出ていただいてもよろしいでしょうか。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
いいと思ってた方がいい
かな。いや、それでもよかったですね。ありがとうございます。それではすいません、迫田監督、長時間お付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
今回のペップの縁のゲストは、迫田孝介監督でございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来てください。
よろしくお願いします。
お願いします。